こんにちは、かおりです。今日はですね、実践期を含めましてお話ししていきたいと思います。で、最終段階ですね、フォトリーディングの最終のステップは速読 Rapid Reading ということになります。で、速読なんですけれども、やはりですね、なんかこのフォトリーディングを進めていて、こんなにねパラパラとめくっているだけじゃダメなんじゃないかと思って言ったんですけれども、やはりですね、そのパラパラとめくっているフォトリーディングの他のこの 1,2,4,5 のステップが大事だったということが分かってきました。で、なんか個人的にはですね、なんか読書というとですね、やはりコーヒーを飲みながら、コーヒーとかね、あのなんかお茶を飲みながら、あのスイーツとかを楽しみながら、カフェとかでね、ゆっくり読書を楽しんでいるようなあのイメージだったので、ちょっとですね、速読とかなんかスーパーリーディングとかディッピングとかって聞くと、なんかちょっとね、あのわーっと集中して頑張らなきゃみたいなあのイメージだったんですね。で、なんかそれはちょっとね、本当に役に立つのかなというような感じで、やって、というようなイメージが自分の中にあったんだなというふうに気がつきました。で、その読書イコールリラックスっていう考えをちょっと捨ててというか、まあそういうふうにやりたいのは、あ、まあそちら、まあ一つの方法として、やっておいて、で他にですね、フォトリーディングというスキルを身につけても楽しいんじゃないかなと思って、この実践編をやっています。で、まあ、フォトリーディングをすることでね、いろいろな効果が あるっていうふうに言われてますけれども、なんかですね、このフォトリーディング The Whole Mind System っていう本があるんですが、こちらによるとですね、フォトリーディングをすることで、よりですね、生活で力が発揮できるようになった。例えばですね、プレゼンテーションの前に大量の資料を渡されて、それをフォトリーディングして、プレゼンテーションで大成功を収めたとかですね、面白い例だと思ったのは、あのガーデニングをしている人、まあ、庭師の人とかがですね、その植物のお名前をすぐに見分けれるようになったとか、あと高校生のとか大学生のレベル、成績レベルですね、 D とか C だったのが A アベレージ一番いいレベルになったとか、まあ、大学でも成績が確実に、まあ、急激にアップした、そんな話が書かれています。で、なので、早く読むっていうことがですね、こんなに成果というか、あの実生活に影響を及ぼしているのは本当にね、面白いことだと思って、実践して、ぜひですね、この効果をお伝えしたいなと思ってやっているところです。で、まあスピードリーディング最後の段階はですね、スピードラピッドリーディング速読とか、スーパーリーディングっていうのをが必要ということですね。で、なんかラピッドリーディング速読って聞いたことがあるかもしれませんが、なんかスーパーリーディングってなんだろう、さらに早いのかなとか、もっとね手を早く動かすとか、なんか目をあと早く動かすのかなって、ちょっと思ったんですけれども、そうではなくて、ラピッドリーディングこれはですね、平均的な速さよりもちょっと早い速度で、まあ目の動きとかですね、左真ん中右とか、日本語であれば上、真ん中とかで斜め読みとかありますよね。で、そういうので、速読をしたり、まあそれとは違う方法でですね、スーパーリーディング、これはまあ本によるとですね、スーパーマンが地球の上からですね、地球を見て、どの地点に着地しようかな、どの到着地がいいかなっていう情報を探している状態ですね。なので大量にある情報の中から、自分の好きなというか必要な情報をパッパッと、読み取るような技術、スキルのようなことを言います。で、この段階ではですね、もうまあこのスキルは英語でも日本語でも使えるんですが、速読をしなくてもですね、大体どの情報がどこにあるかっていうことが分かる人であれば、スーパーリーディングでいい、をする方が効果的ということも言われています。まあ、好きな方で大丈夫ということになっています。で、まあ、実生活でね、フォトリーディングのスキルを取り入れてみようかなということで、やっているんですけれども、やはりですね、なんか最初に違うなって感じたことは、集中力ですね。やはりタイマーを設定して、これを情報を手に入れるんだと思ってわっと読むと、なんかわかんないんですけども、そのオレンジのね、オレンジというかみかんを頭の上に想像する して集中力を持ってくるっていうのはなんか不思議なものでですね、結構集中できるんですね。でなんか普通にだらだらね、わからない単語があったら線を引いたりとか書き出したりして、それを辞書で調べてってやっているよりもですね、これは日本語でも同じなんですが、この時間でじゃあここを情報をキャッチするぞと、そうやってやった方がですね、不思議と頭に入っている。そしてそれをですね、次の日とかまた次の日とか繰り返してやることでかなりですね定着していることがあります。で、人によってですね、どこを注目するかとか、どこをの情報を吸収したいとかっていうのは違う、それちょっとずつ違うと思うんですけれども、やはりですね大切なのは自分の中で消化して吸収して、それをですね、使えるようになるっていうのが大事なのかなっていうふうに思いました。でこのスキルがですね、フォトリーディングのスキルが身につくようになると、仕事メールを読むのが早くなったりとか、ファイルですね、仕事で使うファイル、ドキュメントなどもさっさと情報処理できるようになる。その結果ですね、成績が上がったりとか、仕事で良い成績を残す、そんな結果が出ているということになります。でなんかこの、現象でですね、なんかこれ日本語だったらきっと神田正則さんっていう人がですね、なんか早く読む本みたいのを出しているので、そちらが参考になると思うんですけれども、この現象の場合はですね、Stay with your whole mind、 本だけではなくて本と、自分を基準として、自分がどういう、この本から何を学びたいのか、これをこの知識を使って自分は何をしたいのかとか、そういう問いかけ、それが大事だっていうふうにも書いていますね。なんかマインドマップとか書いたんですけども、マインドマップ書くとね、やっぱり自分が何分かってて何分かってないかとか、じゃあ次見るときにはじゃあちょっとここチェックしたいなとかって、なんか自分のものになっていくんですね。で、このアウトプットを実際この録音して話してるんですけども、これをすることでさらに次の日も覚えてるんですね。なんかすごいなって思うんですけど、なので、アウトプットするっていうこともなんかね、やはり大事なのかなっていうふうに思いますね。で私別に食事中とかに家族とこういう速読の話とかフォトリーディングの話とか別にするわけじゃないのでこんなふうにね、録音したりレッスンとかで喋っているっていうことになるんですけれども、それだけでもですね結構効果的ということになっています。で、一番ですね、すごく好きというか気に入っているポイントがですね、自己暗示というか自分にかけるセルフトークみたいなものですね。なんかやはりですね、こういう知らない知識とか新しいもの、なんかちょっと無理そうなものとかって、最初はわあちょっと億劫になりますよね。なんかこれできないんじゃないかとか、こんなのね、やっても意味がないだろうとかね、やっぱりできなかったとかって、思うらしいんですね。自然に何も努力しないでそのままの意思に任せていたらね。でもそうではなくて、じゃあこの20分間、10分間とか、30分間でもいいんですけれども、私はこの本から吸収できることを吸収する。そして、When I'm studyingI feel refreshed, relaxed and confident とか、この本を勉強しているときにすごくリラックスした気分だし、リフレッシュしているし、そして自信も持っている、集中力が最高潮であるとか、そういうですね自己暗示というか自分にかける言葉みたいのがすごくですねポジティブになります。で、この何でしょう、フォトリーディングやっているとき、やった後にせっかくね仕事とか自分の限られた時間を使ってフォトリーディングしてるのに30分終わった後でやっぱりできなかったとかって言ったら、もうなんか意味がないというか本当残念な結果になると思うんですよね。私も自分でやってて思ったんですけれども、でもやって、例えば少ししか情報がつかめなかったとか、なんかできなかったなって思っても、じゃあ私はどうやってここを改善したらいいかが分かったとか、記録に残せて誰かの役に立つのでいいだろうとか、今日は最大限に集中できたっていうふうに自分でですね、セルフトーク プラスにしていくということもとてもですね、学びが大きかったところかなっていうふうに思っています。で、このですね、あのステップにもあるようにですね、まあ、大体5 days training とかって書いてるんですね、まあ、5日間同じ本を読んでみる、これですね、あの5日間同じ本を読んだらですね、あの日本語だったら確実に絶対にあのできるようになります。まあ、何百ページとかじゃなくていいんですけど、例えばなんかあの小さいというか、まあ何あのまあ800円とか500円ぐらいの単行本みたいのありますよね。それぐらいをフォトリーディングするとかって、5日間同じのを30分やる、まあ、30分20分でもいいんですけど、それやるとですね、絶対にあの、まあ、コンプレヘンション、理解力は 70-80% はいくと思いますね。なのでぜひこれですね、あの、まあ、試してみることをお勧めします。でもしですね、あの一緒にあの試してくださる方がいたらですね、あの、まあ、進捗とか、というかあの、まあ、結果実践したことについて、お話できれば楽しみにできればと思っております。楽しみにしております。それでは今日の録音は以上になります。 Thank you very much for listening to my recording and I hope to talk to you soon.